ラピストの皆様、こんにちは。PSS セラピスト開業支援スクールです。この番組は、セラピストさんの開業を応援し、お互いに幸せな世界を作りたいチコちゃんと、アシスタントミキでお送りしてまいります。本日のテーマは、セラピストとして目指すべきあり方です。チコちゃん、よろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。今日はセラピストとして目指すべきあり方について、まあ、ちょっと私の考え方とかを話していきたいんですけど、その前にみきちゃんはこういうセラピストでいたいなとか、セラピストとしてこうでありたいみたいなものって何かありますか？
そうですね、私の場合はお肌にお悩みがある方にさせていただく関わりをさせていただくことが多いんですけど、お肌が綺麗になるっていうことはもちろんなんですけど、それとともに自分のそのお肌が受け入れられたりとか、自分のことが好きになったりとか、体が軽くなった、お肌が綺麗になったっていうだけじゃなくって、中から、ちょっと上手に言えないんですけど、はい、見えないもの、見えない部分も変化していただけたらいいなって、すごい、ちょっと上手に言えないんですけど、そんな風に思っています。
なるほど。じゃあ、みきちゃんのその見えない部分っていうのが一体言語化すると何なのかっていうのを、ちょっと私がこの後する話で感じていただけるんじゃないかなって思いますので、はい、
あ、楽しみです。
話していきますね。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。セラピーって癒しじゃないですか。
はい、
ってことはセラピストって癒す人ですよね。
そうですね、
はい、で癒しってなんだろう、人ってどういう時に癒されるんだろう、そういうことを考え続けるっていうことですね、セラピストになるということは、で答えは、それぞれで見つけたらいいと思います。で今日は私が思う癒しっていうのは何かっていうのと、私が思う理想のセラピスト像について話したいんですけど、はい、大丈夫ですか？
聞きたいです。
ありがとうございます。はい、で私は癒しって3つの意味というか要素というかあると思ってます。でこの3つっていうのはバラバラにあるんじゃなくって相互に作用しているものなんですけどね。
はい。
はい、その3つっていうのはつながりと循環と中庸。
つながりと循環と中庸ですか？
中庸、ちょっとメガネ外すね、なんかいっぱい、
ごめんなさい、ちょっと中庸って何のことかが全然わからないんですけど。
そうですよね、中庸っていうのは、プラスでもマイナスでもないとか、善でも悪でもないとか、正しいでも間違ってるでもないみたいな意味かな。
重要、そういう意味なんですね。
シーソーのこの真ん中のところみたいな、
どんな感じ書くんですか？
なんて説明したらいいの、この陽っていう字が、中は中で、
中は中で、
陽はなんか傭兵とか、傭兵の陽なんですけど、
普段なんかあんまり耳にしたことない言葉でした。
ちょっと待ってね、本があるのよ、 お待たせしました。
いえいえ、
これ
あ確かに難しい感じですね。え、勉強になります。
そうです、
はい、
うん、なんかこう波のちょうど真ん中みたいなところですかね。
あ、
うん、
重要、はい、
うん、はい、聞いてくれてありがとうございます。
いいえ、
でつながりと循環と重要が大事だなと思ってるんですけども、
はい、
例えば森に行って自然な環境の中で癒されるとするじゃないですか。
はい、
この時に何が起こってるかっていうと、まあ自分の中のこうごちゃごちゃした感覚がスーッと抜けていくような感じで、で、うん、あ、自分もこの自然環境の一部なんだなとかって考えたりすると、なんかすごく落ち着いたり癒されたりしますよね。
します、
うん、
はい、うん、
これが自然とのまずつながりね。で、自分も生態系の一部であるっていうことの循環、
うんうんうん、
あとは酸素をたくさん取り入れることができますよね、自然の中って、
はい、
で、それそのことによって、あとはこう自然の中で体を動かすことにもつながると思うんで、
はい、
血液の循環だったり、うん、気の流れの循環っていうのが良くなる、
良くなりますね、
うん、で、あとは自然っていうものそのものがいいも悪いもないありのままの状態、これが重要ですよね、うんうん、あとはまあ美味しいものを食べたりとか温泉に浸かった時とか大好きな人と一緒にいる時とか、まあ、どんな時でも癒されるなって感じる時はこの3つが起こってるんですね。
なるほどですね、
うん、
はい、
でセラピーも一緒です。お客様と施術を通してつながること、
うん、
大いなるエネルギーみたいなものとお客様をつなげていくこと、そしてお客様の気血水みたいなそういったことの循環を促すこと、そしてお客様の状態をいい悪いとかでジャッジせずに今の状態をありのままで受け入れるっていう重要と、うん、で、セラピストさんたちに一つ言いたいのが、この施術中とかお客様に対してはこれを結構大切にされている方が多いかなと思うんですけど、自分に対しては全くやれてないっていう人が多いと思います。
確かに、うん、うん、ちょっと心当たりもあるかもしれない。
ありますか。自分にとってのつながり、うん、循環、重要っていうのが大事にできてますかっていうのね、うんうん、例えばついつい一人ぼっちになりたがったりとかエネルギーを溜め込んだり、逆に枯渇してるのに何も対処しないとか、自分を何々すべきとかできてない自分はダメだとか言ってジャッジしたりとか、
うん
うん、でこういうのはやっぱりセラピストだからこそ本当に知っておいてほしいんですよ、
う
ん、つながらないこと、巡らせないこと、ジャッジしたり偏ること、これは不健康のもとなんですね。
そうですね、そうそう、はい、うん、
何か調子が悪い時とかね、運が悪い時とか嫌なことが続くなっていう時はこのつながり、循環、重要のどれかまたは3つとも忘れてる時っていうので、それを教えてくれるアラートなわけですよ。そのあ、なんかちょっと体調悪いなとか、うん、なんか最近 嫌なこと言われるなとかっていう時は、自分の中でこの3つのどれかな、もしくは全部を大切にできてない時だよっていうことですね。で、
なるほどですね、はい、
この3つってもう私本当一個一個に一本ポッドキャスト撮れるぐらいちょっと伝えたいことあるんですけども、
はい、
うん、まあ皆さんが一度ご自身にとってのつながり、循環、中庸って何だろうっていうのを考えてみてほしいなと思ってます。
で、ああなんか、はい、はい、すごいなんか中庸って聞いた言葉がすごく難しかったので、あれ、え、なんだろうなんだろうって思いましたけど、うん、なんか一つずつお聞きすると、うん、確かに確かにっていう、う
ん、そうですよね、うん、
はい、
うんうん、多分セラピストさんは皆さん感覚的に分かる人が多いんじゃないかなと思います、うん
う
ん、
そうですね、うん
うん、で、私が理想のセラピストだなって思うのは、こういうことの大切さをお客様にとか発信で伝えていくっていうことだと思います、
うん、
そのためにまずは自分自身がその生き方を体現していくこと、そして人に伝えていくこと、で伝え方を考え続けること、セラピストってそういう役割があるんじゃないかなと思ってます。
はい、なんか深い、
あ、深いでしょ
はい、
そうそう、だからただただ、はい、うん、トリートメントしてコリをほぐしてあげるとかさ、お肌をきれいにしてあげるとかさ、アロマとかハーブの使い方はこうだよとか言っていくことだけじゃないんじゃないかなと思ってるんですよね。
そうですね、うん、
例えばさ、じゃあお客様がジャンクフード大好きでなんかめっちゃ食べてるとするじゃないですか。
はい、
結構好きなのよみたいな感じで言ってるとするじゃないですか。そしたらさ、そんなジャンクフードばっかり食べてたら体に悪いですよ、ちゃんと自炊してくださいねとかって、まあ何気なくありがちな、ね、言葉がけかもしれないんですけども、これをよりつながりや循環や中庸を意識するなら、どういうふうに伝えたらいいんだろうっていうのを考えたいんですよ。
なるほどですね。
今の言葉ってジャッジが入ってるって分かります？
分かります。
ですよね。
そしてちょっと言いがちになっちゃったりもしますね、うん、お客様だったり
心配だったり、ね、そうそう、うん、大好きだからこそ教えてあげたいって思うんだけど、うん、まあ、例えば私だったらこういう風に伝えるかなっていうのを今言っていいですか？
あ、ぜひぜひ、
はい、
聞きたいです。
ジャンクフードたまに食べると美味しいですよね、体に悪いっていう風に世間では言われてるんだけど、せっかく食べるんだったら美味しいな、ありがたいなって感じながら食べたいですよね。でもだって健康な体があるからこそそういったものを食べることが できるわけだし、私たちの細胞って本当に優秀なので、体に不要なものってきちんと排出してくれるようにできてるんですよね。で、普段は、やっぱ細胞ちゃんたちが喜ぶような食べ物っていうのを積極的に食べるといいと思うんですけども、そしたらやっぱり細胞ちゃんたち喜んで一生懸命働いてくれるので、まあ、たまには心を優先してジャンクフードとか食べても、細胞ちゃんたちは頑張って、あなたのね、その心の幸せのために頑張ろうと思って働いてくれるからね、みたいなことを、まあ、言うかなって思う。
すごい、全然違いますよね、その、
うん
うん、同じ思いで言っていたとしても全然伝わり方がなんかもう180度違うなって感じます。はい、
うん、そうなんですよね、うん、でこれをこういう風な伝え方をするとさ、お客様が自分の体の中に目を向けられるじゃないですか。
確かに、うん、
で日々働いてくれる自分の体ね、指示しなくても自分を生かしてくれる、より健康に整えようと頑張ってくれる細胞ちゃんたち、うん、に目を向けることって自分とのつながりなんですよね。
うん、
て感謝の気持ちを、まあ、お店だったりその食材の生産者さんに感謝を持つとかっていうのも循環の一つになりますし、これをこう言い悪いじゃなくってやっぱり心地よいフラットな感覚に戻れるっていうところですよね。
あー、なんかすごい、うん、めちゃめちゃわかりやすいです。
あ、本当ですか。
はい、
よかったです。
なんかすごい言語化、なんかそこってすごい、でもすごい目指したいけど、うん、なかなかなんかその言語化、どんな風にそれを言葉で伝えようかっていうのはなんか すぐには、
うん、
なんか難しいなっていう感じもします。
うん、どうです
よね、うん、どうしたらそういう風に、うん、こう伝えられるのかなとか、うん、言葉が出てくるのかなって今ちょっと疑問に思ったんですけど、
うんうんうん、まあだからこれを考え続けることなんですよね。
ああ、
うん
うん、そこに尽きるんですね。
そう、でこれはやっぱり自分に対しても浴びせてる言葉ともつながってくるから。
そうですね。
そう、
うん
うん、
そうですね、
はい、
そうですね確かに。
そうなんですよ、うん、はい、まあだから私はセラピストとして生きるっていうことはこういうことを考えていくことだし、常に自分に対しても人に対してもこういう態度でいようとすることだと思うんですよね。うん、で、まあ、これがもしかしたら全世界共通の考え方じゃなくてもいいのかもしれないんですけども、まあ、一人でも多くこういう気持ちでお仕事していただけるとなんかすごくこうジャッジしないとかすごく癒しに皆さんがこう意識向けられるような世の中になっていくんじゃないかなって思うし、まあ、私の今の話も正しい間違ってるとかじゃなくて、まあ、なるほどそういう考え方もあるのねって、じゃあ私にとってはどうだろうっていう考えるきっかけにしていただきたいなと思ってます。
はい、めちゃめちゃきっかけになります。
よかったです。
はい、なんかそれって、うん、セラピストとしてっていうのはもちろんそういうのをすごく考えるのって大事だと思うんですけど、でもセラピストとしてもそうだし、あとはまあその大切な人だったりとか子供だったりとか、もう自分自身にだったりとか、もう全ては全てに対してなんかそういうまあ、やり方って全部、うん、全部が全部つながってるし、なんか大事に、うん、そこをこう考えていきたいところだなって、
うん、
なんかもう言語化がすごい難しい、なんか喋ってても自分で
そうですよね。
はい、
うん、でもまあちょっとこういう考え方もあるんだっていうのをね、
うん、
一個入れていただいたらまたそこからいろんなシナプスがこうつながってくるので、はい、
そうですね、めっちゃ勉強になりました。
よかったです、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
今日はこの辺で、
はい
はい、
この番組ではリスナーセラピストさんからのご質問やお悩み相談も大募集しています。番組の公式 LINE を登録し、そちらから送ってくださいね。それではセラピスト開元支援スクール、本日はここまでです。また来週土曜のお昼12時にお会いしましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。